それでは、今日のところはラザロの死ということで、ラザロとして復活したということと、その最後のところで、この27節のところで、これは繰り返し引用してきたところですね。イエス様は復活のことを教える人とかいうんでないんですよね。復活そのもの、力そのものだ。命そのものだと。25節ですね。こういうふうな存在なんていないわけです。他のすべての、まあ、いわゆる、偉大だとか、有名な人ってみんな教えたり、指し示す人なんです。命そのものだなんですと、こんなないわけです。まあ、死んでしまうわけですよね、みんな。そして様々な罪もあるわけです。完全な神の命って言ったら、完全な清さと永遠性、愛、真実、そのものなわけです。ですから、そのものであるような人なんて全くいないわけですね。みんなそれと反対のようなものもたくさん持っているからこそ、人間みんな死んだようなものだと。エペソ書ではそういうふうにあるぐらいです。だから救いが必要なんですね。みんなに。この世界では、あの人は非常に良い人だと。素晴らしい人だと。偉大な人だと。あの人はダメだ。もう死刑にしてしまえとか。ものすごく差が分かれてるんだけども、完全な愛や真実の前にみんな同じになってしまうんですね。無限大のお前にしたら、どんな有料なもの、全部厳密にゼロになるという。もう50年近くも前に、パスカルのパンセ。パンセって何かって、パンセっていうフランス語です。考えという。それはパンセという名詞になった考えられたこと、施策というような意味なんですね。パスカルが書き留めておったもの、後に見出されたものです。ごく普通の、パンセという動詞は考える、シンクという動詞なんですね。で、その中で言ってたことはそういうことだったんです。彼は本当にもう一度天才的な数学者であった。物理学者でもあったと。そういうことで書いてあるものにもですね、そういう数学的、あるいは科学的な表現もいろいろありますが、私が特に、まあ、あの本はいろんな訳も取り入れたり、英訳とか、原書ではどういう表現なのかっていう、そういったことを知るためにも、フランス語を学び始めたりしたことがあったわけです。聖書も、フランス語の聖書もいろいろあるので、カトリック側の聖書をどのように受け止めているか知るためにも、不可欠なものだったわけですね。で、それで、これはですね、まあ、数学を学んだ人、昔の数学さんという、微積分学、あるいは数列、そうしたものを学んだ場合には、無限大に比べたら、どんな有限もゼロになる。厳密にゼロになるということですね。一兆も二兆も三兆も、それ何千倍であろうと、無限大に比べたらみんな厳密にゼロになるという、そういう表現をとっても印象に残ったわけです。そんな風な表現してる人誰もいなかった、誰もいない。それ以後、パスカル以後、見たことはない。けれども、そうですね。神は無限大なんだ。だからこそ太陽も星もいろんなものを作り、この植物の一つ一つの葉っぱの中にも極めて微小な化学物質で反応させておるわけです。その遺伝情報っていうものは非常に複雑極まりないものをですね、ついついとずっと複製していって、その化学物質を化学性を書いていたら本当に驚くべきことですね。こういう、この一つ一つのこうしたですね、植物、花のどれほどの秘密が隠されているか。別にですね、遠くに珍しい景色見に行かなくても、何百も出して制作したような極めて稀な現象を、ダーウィンの来たとかいうテレビではですね、してますが、わざわざそんな極めて得意なものを見に行かなくても、身近なものはいくらでも神秘極まりないものがあるわけです。満ちてるわけですね。まあ、そういうようなことで、 無限の力を持っている。それに比べたら無限の完全な愛や真実や正義を得た一体何者がそれに比べられるか。みんな弱した罪を持っている自分自身、あるいは時代の枠にとらわれている。あるいはあることに夢中になっていて他のことは見えない。私自身もそういうことがありますが、教育の、現実の教育に一日の大方使う。それから、福音を伝えるというか、集会、あるいは書く。それをずっとしてたら、もう、家族のことは目に入らなかったというところがあります。これは、福音書に出てくる人の影響力って、断然ほら、はるかに世界で、ぐぬいてるんですけども、パウロなんかに至ってはその家族がどうだったかということさえ書いてないわけです。結婚していたのかどうかさえ書いてない。こんなことは普通の伝記ではありえないことですね。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、漁師たちの家族どうしていたのか。ペテロにいては姑がどことかですね、ちょっとした記事があるだけで。結婚していたのか、子供はどうなったのか、一切書いてないぐらい、本当に不思議なぐらいですね。福音ということに集中していると。だから、マザー・テレサさんなんかも、インドに来て以来、ずっと死ぬまで自分のふるさとのところに帰ったことは一度もないっていう。そのぐらいですね、自分のこう、使命というものがはっきり分かった。そこに死に行く。それだけ、ある意味で限界を持つわけですね。どんなに偉大という人でも、だからそういうふうにパウロの人はみんな、それぞれ家族のことはもう神様に任せてあったというわけです。その限界がないのが唯一イエス・キリスト様であり、神様そのもの。だから神様の前には本当にゼロに等しいと。それを知るほどに、あ、人間みんな同じだと。善人とか悪人とかみんな枯れたようなもの、死んだようなものだという表現で聖書ではしているわけですね。そんなの厳しすぎる。それは誰か人間をあの人と比べる、この人と比べるからです。神様と真理なんなものはないと。ないということになったら、それは人間しかなかったら、それはあの人は大きい、あの人は小さい、この人は良い、この人は悪い。人間同士を比べるのは必然ですね。でもその人間のいかに真実や愛やろがないかっていうのを思い知らされ、自分自身も見ても思い知らされ、そして無限大の愛を知ったときにはもうみんなゼロになるというわけですね。そういうようなことで、まあちょっとそれた感じですけども、ここで、ラゾのことを持ち出してきています。そして、あなたの愛しているものが病気なのですと。で、さらにその前に最初今日のところですね。まず病人があったと。それはマリアとマルタ。マリアって母はいっぱい同じ名前があったわけですね。マリア。ベタニアの出身でラザロという人が病気だったと。で、そのマリアは主に、特別な香油を塗って、髪の毛でその足を拭ったと。まあ、こういうようなことは今日ではちょっと考えられないわけですね。髪の毛でその足を拭うたとか言ったって、そんなことは、まあ、そもそもこんな長い髪の人はこんなにおらないわけですから、ピンとこないと思うんですが、何のために書いて、この当時はだからそういうふうな長い髪の人が多かったみたいですね。で、どこにでも今のように便利手拭いやタオルやものをあんたちも持ってない。それでこういうふうにいて、主に香油を塗った。この香油は油注ぐ。これはメシア、大祭司とかに、王とかに注ぐだったわけです。そういうことで、主が本当にこの油注がれる人だということの、まあ、象徴的な香油でもあったわけですね。そして、髪の毛で。自分が持っているもので拭うと。いろいろこれあるけど、ほこり、汚れがいっぱいついている。水もない、水道もない、ハンカチも持ってない。だからですね、その汚れを取って足を少しでも拭おうと。したというわけです。自分が持っているもの、 香油は持っていたというんで、それを注いだけど、それがまあ今言った象徴。そして持っているもので汚れを少しでもきれいにしてあげようと。そのように特別なイエス様の存在を分かっておったんですね。これ普通の人間じゃないと。そこで精一杯の心を注いだという人であったと。まあ、自分は非常に苦しい目にあったり、自分の家族が非常に苦しい状態に陥ったら、本当にこれ必死になるわけです。で、この人の場合も特別なことをイエス様から受けたということもあるので、このように一番大事な行為を注ぎ出して、さらにまた汚れを髪の毛でも脱ごうとしたというわけですね。そういうふうにイエス様からの愛を受けると受けるほどに何かを注ぎ出したいと。自然にそうなる。こうしなさい、ああしなさいとか、そんなこと言われてするっていうことはあんま意味がないわけですね。本当にイエス様が求めておられるのは心から注ぎ出して、たとえ小さなものやってそこに祈りを込めてということ。それを聞いて、そしてさらに、あなたの愛しておられるものが病気なのです。まあ、こういうこと、特にですね、このラザルに対してもイエス様は特に愛を注がれているのを分かっておったからですね。でイエス様は誰にでも愛を注いでるんだけども、その注いでるが分かる人と分かってない人が、私自身もですね、考えてみたら神様イエスキリスト様で一切感謝なかったわけだけれども、後になってみたら私も愛を注いでくださって、神様の時が来たから、誰も周りにキリストだの言うことおらなんだのに、むしろ神はいないという人ばかりだったわけです。当時の学生運動、熱心な人たち、勉強をまた一生懸命する人も多かったんですけども、そのただ中で突然ただほんの短い、なんら労力もせんで、パッと読んで信じることができたということは、すでに以前から神様が愛してくださって、その時が来たんだったんですね。そういうふうに愛しておられるもの、これはある時から分かる。でもほとんどの日本人は神様を、その愛の神様、愛さ、信じない。99% 大体前からそうです。神様を愛しておられるっていうようなことを全然思わないわけですね。で、ちょっとした表現でもですね、主よ、あなたの愛している、あなたが注いでいる愛を私も感じてきたんです。ということなんですね。で、キリスト者になって、クリスチャンになって神様の愛が少しでも分かるようになると、誰も神様から愛を注がれてないやつと、見てないやんと、掘ってあるやんと、誰もいないわけです。そういうこともまあ少しずつ分かってくる。というわけですね。イエス様のがうちに生きておられる、このほどに、誰を見ても、まあ、神様信じないと言ってる人も、実は神様の眼差しが注がれてるんだと。というわけですね。そして、この人へって言わせたように、その愛してる人は、あれだ苦しんでるんですと。あれは病気なんです。この病気。あれは固くない信仰しないんです。というふうに、イエスのもとに行って、そういう。自分の気持ちをイエス様に訴えると。こういう指示は今でも本当に大事なことなんですね。さりげなく書いてある、何でもないようなことの中に、みんなそれぞれ意味を持って書いてあるわけですね、一節から。まず病人がいたと。でもこの世は、まず、ピッチャー、ホームラン打ったぞ。もう繰り返し出てきますよ、ニュースから。もう、アメリカの方よ、たかがボールを飛ばすっていうことを、なんであんなにしょっちゅう言われるか。はるかに苦しんでる生死の様を言ってるといくらでもおるわけです。難民でも水も水でもない。どちらが大事なのか、ボールが遠くまで飛んだことは大事なのか、まあ誰でもわかると思うんですね。食べるものすらないし、まともにない人は1億人もおると。まあ、そういうような状況を考えてみたらですね、この世で大事にまず書くものはそういうことはないと。で、夜中の番組とかにですね、どんな人が見る人がないの時に、 ようなやっぱり時間も熱もかけたようなドキュメンタリーとかアメリカのフィルムとかで相当時間変わってると思うんですよね。アメリカまで行ってそういういろんな工場ってその時に借りてこないかも。そしてしかも長い長い時間を使って膨大のある箇所だけ取り合わせて編集するのがまず大変な時間です、ね、私がまあそして書いてる命を見てもパッと書いたら終わりじゃなくて、それで例えば16ページまでの収めるっていうのはなかなかとても時間変わるわけです。今度の井上友の歌集でも多くの人が元の原本を画像にして、それで画像的障害化して担当してくれて元はできたんですけども、それだけでは古い言葉に慣れてない人に渡した場合に全く見ようともしないだろうと。名前がまず誰もわかんない、何の意味かわかんない、そういうことでですね、最初に序文とか言って書いてある人の名前から全然ピンとこない、ついつい出てくる名前見えない、こんなもん関係ないと、というふうに思ったらいけんと思って中国をつけようと思って、これがまた正確でないといけないですよね。書くということ、またきちんと大体を知っていることをまた調べなきゃいけないと。今度は長すぎてもいいか短すぎてもいけない、まあ、それからまあ他のことも含めて書いているうちに、うっかり今度の場合も前も間違ったことあるんだけど、あと、おいでまさみさんの開拓のことをちょっと触れたとかあったら、おいでまみさんとおいでまさみさんがおるんですね。だから、単語トークを何千となくしてるもんだから、オートマでしてやるわけ。オートマってパッと出てくる。それをおいでまさみの方が出る、こちらを変換したとパッと選ばないか、おいでまみの方が出た、まあ、急いでおったもんだから、そちらを選んでしまったら、間違われた人はとても迷惑ですよね。出てしまってから怒る段になって、一部来たやつって私は手直して直していったんだけど、多くはもうそのまま出てしまったから、まあ、そんな一つ考えても分かるように、とっても時間かかるんですね。編集して、こっちして、実装を数えて、あ、これ流す内容をこう戻る、これ寄せない、これ削らないかんと。とにかく編集って時間かかる。そういうふうに長い長い時間ってああいう番組を制作したんだけど、貴重なものなのに、世の中とかほとんど見ない時間帯です、ね。そういうふうに何が言いたいかというと、まず病人がいた、とから始まるのと、まずこんな有名な人おったんやと。見てみろと。大概スポーツとか食べ物の関係ですよね。有名な花形俳優とか女が出てくる。まず、本当にイエス様が山の上で教えて、それから山を降りてきて、まず書いてあるのが、最も見捨てられた、レプラの人だったわけです。外国訳ではそのままレプラ、ライドのレプラというのを使っているんだけど、新海訳がザラートというヘブライ語の言語、ザラート。そんな言語のままでして何のことか分からないようにしてしまったんですね。まず言ったのと、一番やはり見捨てられてきた、肉体的に最も苦しい。それは戦前だった、そうだったわけですね。あらゆる意味で最も厳しいで、そのところに行かれたという時から、マタイの三領の教えの次にそれを置いてあるわけです。こういうふうに、聖書の位置づけ、内容の位置づけも本当に大きな違いがあるわけですね。ともう一つは、イエスに対する敬愛の気持ち。それは同時に並べてやろう。その二つが大事なことだからですね。この世の中は病気の人や怪我したや憎しみやら、あるいは憎しみを受けてて溢れてるわけです、どこ行っても。それを表面は隠してるわけですね。で、時々俳優でもなんか有名な人は突然自殺したりすると。いうことが起こるわけです。そしたらイエスがですね、それを聞いて言われたことがまた、非常に意味が深いわけです。この病気は死んでしまう。これでも終わりっていうんじゃないんだと。神の栄光のためだと。それもう一つ付け加えて、神の子って出てきますよね。神の子っていうのは、神と同じという意味でしか使わないんですね。神の子供、複数形は使えない。それは信じる人。 英語でも、だから、Son of God。Son の S。S を大文字にするわけです。このことはですね、やはり、触っと読むときには、他人のこと、昔のこと、自分とは関係ない、こんなことが書いてあるな、と思うだけ。けれども、聖書という本がどうしてですね、世界で一番奥の深い岩です。神秘な塊かといえば、さりげなく書いてある、遥かな昔、他人のことのような、実を奥を辿ってみたら、我々一人一人の心の深いところで当てはまってるっていう。私たちそもそも一人一人が最初に言いましたように、イエス様の愛しておるものなんです。しかも何らかの病気にかかっている。元気だと言っても、自分中心という病気ですね。罪。まず自分のことを考えて。まあ、褒められることとか、認められること。あるいは認めてくれない人は悪いやつだと思う。そういう当たり前のこと、大きな罪だと。なことを知らないわけですね。で、こういうことを聖書では、魂の病気、罪を持っているというわけなので、そこまでいったらみんなですね、病気なんですね。あなたの愛しているものは実は罪を持っている病気、病人なんだ。だけど、それで病気の前で罪は本来終わるべきでないんだと。癒されるもんだと言いたいわけです。そして、癒されるその過程において、神の栄光のためというと、ここでまずですね、栄光っていうのはこの栄えるの光って、これは中国の漢字ですね。どうしても、中国語の文字である、中国の考えや思想のある意味では結晶である、この文字、漢字。漢字でこれを掴んでしまう。だから、聖書の言葉の元は、ヘブライ語で、それを通じないからギリシャ語に訳したわけですね。だから、元は、というと、ヘブライ語で考える必要があるということになるんです。だから、平和という大事な言葉も、ギリシャ語ではエイレーネだけど、本来の聖書の言葉は、シャロンですね。平の和という意味がまるで違うわけですね。繰り返してきましたが、シャロン満たすという、完成するという、そういう意味を持った言葉だったわけです。ですから、神様の良きもので満たされた、あれば完成した状態をシャロン。だから、満たされて、主は我が牧者であったら、あれに欠けるところがない。と、詩篇の23で言ってる、一言で言ってるんですね。シャロムのことの内容。はい。で、ここのところもですね、一体神の栄光とは何なのか。栄えの光って言ったら、まあ、栄光に輝かれたら、大概これはまた、スポーツですね。全勝優勝。栄光に輝く全勝優勝2回もしたとかですね、ホームランを何十本打った。この一番栄光に輝くのに、てかてかと新聞で毎日でも乗ってくるわけです。だからそういうものをこう連想してしまうっていう傾向が強いんですけども、これは全く違うわけですね。で、聖書の中で栄光ってどういうところで現れるか、これたくさんあるわけです。数百回もあるんですね。で、その一つ一つと、これ、それだけでも一つ一つのところの価値を意味と、ほら、大変な時間がかかるわけですけども、非常によく、私も何度も引用した、見る会、箇所が、詩篇の19編ですね。栄光とは何なのかって言ったときに、詩篇の19編の最初の行です。19編ですね。2節。本来はこれが1節なんだけど、指揮者によって参加ダビデの人はこの1節にしてしまうと、以前もそうでなかったんですけど、 こちらの方を1セットしてやると、ここが2セットにしてしまうのと、あの、解説番号が違ってきてしまうんですね、役に違う。まあ、とにかく。そしたらですね、冒頭から、天は神の栄光物語、大皿は見ての技を示すと。これはいわゆる平行法ですね。ほとんどよく似たことを違った表現で言うことによって、それを一層力づく浮かび上がらせる。この次のところは、昼は昼に語りつけ、夜は夜に起こる。これも、こういうふうに重ね合わせると、一層こう躍動的っていうか、力強くなってくるわけです。あともそうですね。そこで、ここで見たらわかりますが、天も大空も言い換えたわけです。一種の平行法っていうのは、ほとんど同じことをよく似たことで言い換える。ね、天も大空も、神様の栄光を物語っている。この栄光は、誰それが一番だ。有名な歌詞を与えたら、この栄光科学が大きな会社、そうしやったら、そんなんと全然違うわけですね。人間が有名な会社を作ったとか、ボールをポーンと、キャプチリ目飛ばした。何十本。こんなことは無日等しいことですよ、ね。天地、宇宙のこと、あの壮大な。そういうものの中に神様の栄光があるって言っているわけですから、人間世界の栄光なんて本当にゼロに等しいわけです。それに比べたらね。これをまずこう宣言してるわけです。それに書いたら神様の見ての技だと。まあ、この当時にはですね、植物の葉っぱの一枚、花蓋の一枚に、どんなに精密な化学反応が膨大に起こっているか、人間の体も動物の体も。この眼球、視神経、葉っぱの、いかにこの、精密なものがあるか。あるいは、ハエとか蚊とか、トンボ。あの薄い羽で、単調鳥の大きなもので、羽ばたくだけでどうしたんだと思いたいものを持ち上がるか。そしてヘリコプターにですね、小さなハエでも蚊でもトンボでもじーっと対空してるとか、羽を切る。あれにものすごい、一秒間に数百回も、振動してるってわけです。ものすごい精密な神経ですね。これでもパッと落ちるわけです。だから、これだけ科学があったりして、木星でもどこでも衛星に行こうか、ロケット届かせようかって言っても、全然ほら、もう筋肉真似ができないわけですね。この当時そういう神経とか内部の精密なことは分からなかったわけだけれども、どんなに小さいレベルでも、どんなに巨大の大きな天空を見ても、どこを見ても、人間の技なんてもゼロに等しい。人間を作ったというものもまたこの神様からもらった知能、考え、大脳、神経細胞を使ってるわけ。そういうことでですね、栄光、神の力。膨大なものを作る無限に大きい力。を物語っているということなんですね。小さなところ。一般の細菌は千分の一ミリ。一ミリの中に千個になるぐらい。ウイルスになると、さらにもっともっと小さいわけですね。それの非常にこう精密なですね、働き動き。全部その神様の栄光、力。研究、研究の世界の中に神の技があると。人もおると、これは当然そうなんですね。目に見えない、まあ、ほとんどの人は、バイ菌、細菌っていうものは、これでも子供からバイ菌マンと聞くけど、実際に細菌を研究で見たことがある人は、ほとんどいないと思います。高校でも、それが見る1000倍程度の顕微鏡は、私がいくつも学校で全部故障してて、ちょっと技術がいるものだから、みんな壊すのは修理もしてない。で、しかたなく私は、最初の学校、次の学校に行った時に、900倍のものを買って、あれで初めて見たわけです。自分の資料。本当にそれ初めて見たものだから、とっても驚いたですね。写真が見てるんですよ、誰でもね。映像とかでも。自分が、その資料取り出してきた、この最近いっぱいいろいろであろうというものを出して、実際に見たら、 棒状のものがぐるぐる螺旋形にものがあったらくるくる回っても、いろんなものが本当に憎いですね。目でどんなにでも絶対見えないわけですよ。そんなことみんな神の力。だから何が、まあ、この他にもいろいろあって、まず有名なところはあんまり行く時間ないからですね。もう一つ、ライクと言っておきますが、もう一つ二つ、どうかね。まあ、コメント欄にしましたが、詩編の57-5ですけれども、神は、これは原文ではですね、この後の方です。非常に単純なわけです。栄光全知という本当に短い言葉なんですね。だから、そのようにニュージェルサレムバイブル、カトリックの代表的な訳では、Your glory over all the earth. 簡単打ち切りでやってたんだ。あなたの英語は全地にと。原文はそうなんですね。だけど多くの訳は、英語は全地にありますようにと、祈願文に直しているわけです。以前から言ってました。原文はそのままの文であっても、訳する人がここは願いを言っていると。英語は全地にありますよと。という解釈で願いにとしたり。いや、原文はこうだ、原文は生かそうとするのも目標であるわけです。で、この場合には原文がこのようにですね、祈願文という形は本来を取っていない、どちらでも取ることはできるんだけども、だから簡潔に引き締まっているから、このニュージーレーサルンバイブルではですね、Your glory over all the earth って簡単口で訳しているわけです。Glory over all the earth。あなたの栄光全地に、英語ってそういうのを当然取られるということですね。それから最初の方で旧約聖書でよく出てくるのはこういうところですね。出エジプト記の14章の17から18のところですね。出エジプト記の14章の17から18のところです。神様が言うことはですね、しかし私はエジプト人の心を固くするから、彼らはお前たちを追っかけてくるんだ。その時私はエジプトのファラオとその全軍戦車の契約を破って栄光を表すと。私がファラオとその戦車、騎兵を破って栄光を表すとき、エジプト人は私がヤハウェ、存在者であり、歯や存在するから作られたとして、言っていただいてきたんですね。ヤハウェという。主である、存在者。名は何と言うかだったら、ありてあるもの、存在者というの存在者なんだと。人間の存在者と。このように、一斉にですね、イスラエル民族を追っかけてきた。戦争を全滅させようと。追っかけてきた。神様がそれを敗北させた。その時に神様その栄光を表すというのは、まさに救いの力というわけですね。どんなに目に見える大きな敵、絶対ダメやと思う。でも、神の力に限界はない。で、こんな日々、非常に危険な時にこそ、その栄光を表す。これ、はるかの昔から、ずっと実際にあったことなんですね。今日においても、そうです。非常に追い詰められた時に、本当に神様を知って、その救われた時には、確かに神様には、人間が絶対に与えることはできない力を持っている。 これは身近な、勝浦さんなんかでも、30年以上も寝たきり、最初7年間も声も出ないと。もう海で苦しんで、もう全くの地獄の闇で苦しんだっていう表現で繰り返し最初の聞いた時に言ってましたけども、死のうと思ったけど死ねんと。でも刃物取ることも、窓際行くこともできるんだから。で、最後の手段、食べないで死のうと思ったけれども、あんまりも苦しくなって、もうこの方でとてもダメだと思って諦めたと。まあ、そういう、でもそういう人が生きる気持ちを与えられて、そして積極的に、ああいう賛美歌、今を使っておりますが、ずっと膨大な量のものをですね、作り続けた。非常に明るくなっていったら、1時間でも2時間でもお話をできる。で、賛美を歌われて何回でも歌う。それに全く変えられたのは、まさにこの神様の栄光を表した。医者の大学部に医者の若い医者の間違った診察っていう、もうこんなことは取り返しつかないですね。それを用いて神様の栄光を、それなければ表せないような栄光を表した。一人一人が、でも振り返ったとき、自分の過去から本当に救われたという実感を持っている人はみんなある程度そうですね。さまざまな苦しいことや嫌なことや悲しいこともあったけど、この世のことをそれ破ったりできない、みんなもそのままどんどん深まっていくけれども、神様の力でそうしたものを破ってですね、神様の栄光、力を表してくれたと。だから自分今がある。そういう意味で、ここにその栄光っていうのは神様の力、愛の力ということになるわけですね。それぐらいにしても何百もあるわけだから、それぞれ非常に聖書がどのようなところで栄光、旧約だけでもですよ。以前、こんな聖書、旧約から千何百ページも、たぐっていけないわけだから、とってもそんなことを普通に分からないんだけど、今はアメリカの非常に高性能の推奨ソフトがあるので、言語のカーボードという形で、パッと一瞬でできるわけです。何百通りでも。だから以前より夜、短期間で精密にですね、この意味、あるいは英語の意味、こういう箇所、こういう箇所に使われて、どれだけ意味のバラエティがあるか、広がりがあるかということも分かるようになっておるわけです。ね、そういう非常にこの有能な働きを悪事に使う人はいくらでもおるわけです。普通なら決してできなかったことはコンピューターを使うと簡単にその大規模な悪事ができてしまう。これ本当に今後例えば原発が生まれた時に良いことばっかり言われたんですね。東京のビルの都心地下でもできるんやと。こんな小さな車に通り行けるんです。飛行にちょっとつけといたらどこまでも行ける。船にちょっとつけといたらどこまでも行ける。そういう良いことばっかり、漫画のようなことばっかり、これをみんな死にとったわけです。最初生まれて始めた時から良いことばっかり言うんですね。今の生成 AI というものも、今後どうなるか。全体と見たら人類にますますですね、圧迫、いろんな様々な間違ったことに、やっぱり波のように押し寄せてくるものになるんですよ。それを開発したりする人はね、自分開発したものはそういう害悪出力って言いたくないもんだから、極力言わないで、こんないいことがある、こんないいこと。いや、世の害があるようなところも、それ克服したらまた克服できるんだというふうに言ってきたわけですね。そんな流し差しものではないということは、歴史が証明していることです。良い人が余裕に使ったら、良いことばっかりになるはずがなかったんですね。ダイナマイト、ノーベル賞の創始者、ノーベル賞の作った人も、ダイナマイトを作ったら直ちに戦争に使うと知ってたわけです。そうした上で作った。あの爆弾で大規模破壊というのは、まさにノーベルのダイナマイトを爆弾にたくさん使われるようになっていたからですね。で、死の商人とも言われた。そういうことを知って、ノーベルは、この教育の富を 良いことに使って死にそうとしたけども、やはり第一世界大に爆弾のためにどれほどの人が死んだかということになるんですね。まあ、とにかくそういうことで、神様の栄光のためっていうのは苦しいことを通してでもですね、起こってくるんだったら、これから先どんなことが起ころうとも、その苦しいことの中で神様の栄光をまた現れる。そういう意味でですね、神様の真実も、真、希望、神様の真実や愛に信頼する、そのことと希望、神様の愛はいつまでも続くと。神のものだから。神から与えられたものだから続くということですね。この時に死で終わるもんでないと。これは死というのは一番不幸なこと、困ったことだからですね。それでここでこれ特にイエス様はこれを使ったわけです。一方では、一人一人の苦しいことを通して、ですね、それだけで終わるんじゃないんだと。それはいつも神の何らかの神様から見てですよ。その栄光の力のため、神様の愛、真実のため、これみんな含めて栄光と。神様の力って言ったら、神の愛だったら、当然愛の力でもある。その力は真実による。嘘の力ではないですね。嘘はある期間は見つからないけど、必ずずっとは続かない。必ず壊れることがある。神様の真実はいかにある時に隠されてよって、虐げられてないものもいても、必ず消えてないということは分かってくる。ということですね。私たちはいろいろな意味でそれぞれが言うに言えない、言っても分かってもらえないと、本当に経験して初めてその実感として分かる、さっきまでって言われたけど、そういった上のことですね。まあ毎日ここにほとんどの人歩ける、あ、一歩歩ける、二歩歩ける、本当に感謝だと、こう思いつつある人がクリスチャンにどれどうかっていうのは、俺は少ないと思いますよ。年末聖書を読んでますよね。全盲の方はこういうの決してそらして読めないわけです。あ、これも読める、これも読める。あの視力与えられてると。だからだんだん視力あっても途中で病気でだんだん見えなくなる方々もおられる。我々の集会にも、小学校にも近くにもそういう方もおられますが。かつてハンセン病の重度の人は全ての感覚がダメになる。どうしても聖書を読みたい。点字を舌で読んでいた。舌は残っているということですね。で舌で第一形で初めから考えられないですね。もう舌で聖書を読むとか、点字で。それでもね、血を出しながらずっと練習で練習で読めるようになった人がいるよ。そういったんですね。そういうことをしてでも神のことに引き継げる、そういう力があるんだ。忍耐強く。そこも神の技が現れる。そういうふうに、どんな苦しいことを通しても、表面的には苦しいこと、嫌なこと、悪ばっかりじゃないかと思うようなところの中にも、神様のご計画によって、その神の技が現れること、起こされるわけです。でも、それ非常に地味なところであることがしばしばですね。それ新聞に載ったりニュースに載ったりしないわけです。ですから、このことは、ラザロのことだけ、昔の2000年前の特別なことだけが書いてあるんだなって、そこをもとにして、今の私たちにも大なり小なり、様々な形の全部包含しているという、聖書の言葉、イエス様の言葉、そういう性質のものですね。それに対して人間はある時代に行ったらいかにそれが影響力でも今は大きな限界だと。例えば内村勘蔵が二つの税と言ったと有名だと。私は初めて読んだ時になんと、あ、そんなに習うたんや、ただそれだけだったけど。時期に後になってからですね、そんな税と敬意のキリスト教だ。コリアとジーザス。我々は税と敬意を特に愛する、並べて愛する。キリスト教だって言ったら、そんな日本人よその人を信じるかというんですね。だから民族的キリスト教になるわけですよね。 ジーザスはいかなるものとも比べたり対峙できないものです。さっきの無限大だ。でもジャパンっていうのはものすごい限界あるわけですよ。愛の人はそんなと追い出してしまったり、あるいは沖縄を勝手に侵略した。で、自分のものでしたと。だから自由に独立的な国だったわけですね。自由に台湾、中国、アジア人と交流もしてた。だから、そういう日本でもいろいろですね、侵略と悪いところいっぱい持ってたわけです。昔から戦争も行くかって。イエス様は完全な清めだから、それと並べてですね、愛することは、本来聖書的精神かって考えられないことです。だからあの当時だったから、日本はですね、封建で侍の非常に遅れた国だと。だからそれを本当に立て上げるために、木村はですね、イエス様の愛を持って日本を人々愛したと。そこで置いたわけですね。その時代から今もずっとそれが続くものではないわけです。そういうふうに、それぞれの人はみんなそれなりの限界を持ってるけど、イエス様はずっと続くんです。封建時代も2000年前でも何千年前でも、今でも未来でも、そういうことでですね、私たちも、それぞれ、特に老年になって初めて生じるような、様々な重荷や苦しいこともあるけれども、それによってまた神様の何らかの栄光が表されるんだと。そういう意味で、神様は本当に愛の方だと、ね。どんな苦しいことも愛を持って、そしてこの他の何かに神様はこういう力ある愛の方だと示すんだと。ということですね。はい。そして後の方ちょっと時間がなくなったので、神のことは栄光、まあ、これとも置いておきます。神の栄光とは何なのかというところだけにしておきました。はい、以上です。